本当に幸せだなってしみしみ感じる瞬間は、こうして集まって賛美をしている時なんですよね。無心にイエス様のことだけを見上げて賛美してる、一人で賛美するよりもね、やっぱり油注がれた賛美ね、チーム賛美リーダーのもとでね、賛美している時の方が引き上げられるんですよね。ですから蒼天でも毎朝15分ぐらいの賛美の時、この礼拝の時、私一番幸せを感じてるかもしれないな、なんて本当に思って本当に感謝したいと思います。皆さんはところで忘れられない言葉ってありますか？ネガティブな言葉というよりは、聞いたことのない言葉、面白い言葉、希望を感じさせる言葉で脳の海馬にしっかり定着してしまった言葉です。最近私が聞いた言葉で忘れられない言葉があります。ズバリ翔平君の言葉です。メグが好きすぎて苦しい。メグが好きすぎて苦しい。あ、そうなのって。メグと会ってもバイバイって別れることを考えたら苦しいって。まあ会ってるその瞬間を楽しもうよとも思うんですけれど、別れることを考えたらもっと苦しいってね。あ、そうなの。もうすっかりごめんね、バラしてしまいました。婚約式の時にね、いろいろ苦しいこともありましたの9割はこの苦しみなんですよ。好きすぎていろいろあったみたいな。それをね、ゆきちゃんに言ったら、いやーってね。でも私はね、実はゆきさんに関する言葉でも忘れられないことがあるんです。独身だった時、佐竹さん、実は佐竹さんに関係あるんですけれども、あのゆきさんの旧姓は今西って言うんですよね。で、佐竹さんが誰かから電話もらうんですよ。今西11丁目あたりにいる。え、今西10、え、今西、今西さんってね。佐竹さんはいつももがいていたそうです。人々の会話の中に今と西が入ってたら、今西さんと思ってね、一人苦しむ日々。でね、あの佐竹さんはね、7年間ゆきさんのために祈ってね、結婚に導かれたんですけれども、それを私の夫がね、勝美先生が聞いた時に負けたって言ったんですよね。こちら5年間だったのでね。でも私は初めて口に出すんですが、その負けたを聞いた時、でもねって、実はゆきちゃんも佐竹さんのために祈ってて、二人は両思いだった。あなたは片思いで5年間も祈ったんだよって。しかも一度は断られていたのに、すごいって思いませんか。まあそんなこんなで、それぞれね、忘れられない言葉ってありますよね。今日はあるお父さんの記憶に残った言葉からお話ししたいと思います。ヨハネの福音書4章46節から54節です。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の言葉が死な、子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。ヨハネの福音書には7つの印が書かれています。 この、まあ、世界七大不思議と言いますけれども、イエス様のなされた七つの不思議、印とあえて言われているのは、この奇跡は特にイエス様が神様から使わされた一人子、メシアであることを証しするものであったからなんです。で、特別の奇跡といっていいものでね、その奇跡ごとに特徴があるんです。最初の印は、今回イエス様が来られたカナの町で行われました。46節に書かれています。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。知り合いの結婚式で出されていたブドウ酒が切れてしまったので、水をブドウ酒に変えてしまったという奇跡があった町なんです。あるものを違うものに変えてしまわれる。財布の中にレシートとか請求書しかなかったのに1万円札に変わってた。皆さん、いつかこういうこともあるかもしれないって。これがね、同じことですよ。水がブドウ酒に変わるっていうのはね、私はちょっと期待しているんですよね、実は。で、47節から2つ目の印について書かれています。それが今お読みしたところなんですけれども、カペナウムという町から王室の役人がイエスに会いに来ました。カペナウムはこのカナの村からだと徒歩だと40キロ近くある町なんです。だいたい10時間ぐらい、速さにもよりますけれどもかかると言われています。しかもヘロデ王に仕える偉い役人です。なぜやってきたのでしょうか。実は息子が死にかかっていたんです。原因は分かりませんが高熱が続いていたんですよね。でも下がらず、もう子供も体力も気力も尽き果てていたのではないでしょうか。彼はエルサレムで華々しく行われていたイエス様の奇跡を聞いていました。それでイエス様がカナの町に来られると聞いてはるばるやってきたんです。そしてわらをもすがる思いでイエス様に、どうかうちに来て息子のために祈ってほしいと頼んだんですが、イエス様の言葉は実にそっけないものでした。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。つまりどういうことかというと、奇跡を見なきゃどうせ私を信じないんでしょっていうことなんです。つまりね、この人は王室の役人だったんですけれども、4章の44節から45節にこのような言葉が書かれています。イエスご自身が、預言者は自分のふるさとでは尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らの祭りに行っていたのである。イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエス様のふるさとのガリラヤの人々はイエス様の奇跡を見て、イエス様という人に注目するよりも奇跡を見て、すごい、この奇跡すごい、あんな奇跡もしている、奇跡に注目していたんです。ですからイエス様マイナス奇跡、何も残らない、そういう状態。才能のとてもある人が、人々が才能にばかり目を留めて自分のことを何にも分かってくれないという悩みとちょっと似ていたのかもしれません。で、それで役人はちょっとね、ドキッとしたのかもしれませんけれども、それでもイエス様にお願いしました。主よ、どうか私の言葉が死なないうちに来てください、下ってきてください、もう早く早くお願いします。イエス様は、ではついていこうかとは おっしゃいませんでした。ただ役人にこう言ったんです。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。実はこの治っていますという言葉はギリシャ語の直訳ではあなたの息子は生きるだったんです。帰りなさい、あなたの息子は生きるよ。これが役人の脳の中に、心の中に入ったんですよね。役人はもうイエス様来てくださらないんですかとは言いませんでした。息子は生きる、生きるだって。この言葉を聞いた時に役人は分かったんですよね。イエス様の願いは奇跡を目にしなくても、まだ癒されていなくても、このイエス様の言葉を信じることだと分かったんです。それで4章50節からです。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。私はね、この役人は道を歩きながら、息子は生きる、息子は生きるとずっとイエス様の言葉をある面で反芻していたと思っているんですよね。そうしたら向こうの方から自分の家のしもべらしき者たちがもう小走りで走ってくるのが見えたんです。どうしたんだろう、一体どうしたと聞いたら、近づいてきたこのしもべたちがご主人に言ったんですよね。ご主人様、お坊ちゃまと言ったのか分かりません、お坊ちゃまの熱が引きました、癒されました。何時だそれは。七時です。それはイエス様があなたの息子は生きると言った時刻と同じ時間だ。これが第二の印だったんです。役人はこの時、信仰とは奇跡を見て信じるのではなく、イエス様の言葉を信じて、イエス様ご自身を信じることだと心に刻むことができたんですよね。今日のこの聖書の箇所で3つのことを皆さんと考えていきたいと思います。1つ目です。私たちの人生を変える言葉と出会う大切さです。私たちの人生を変える言葉と出会うことなんです。礼拝で高文先生から今御言葉を信じることの大切さを毎回教えられています。ですから私は同じことは言いません。聖書の言葉にはどの言葉も命があり力があります。真理です。でもあなただけに語られる神様の特別な言葉があるということなんです。その言葉と出会ってほしい。この役人もイエス様から個人的にあなたの息子は生きると語られたんです。すでに皆さんの中でそういう言葉を得ているのでしたら、いつも口ずさみ、脳の海馬だけではなく自分のお腹の奥底に、心の中に本当にしっかりと入れてください。血肉にするんです。何度も何度も反芻して、私は自分の人生に与えられている言葉だけではなく、証明や働きに関する言葉、結婚に関する言葉もそうです。毎年新年に与えられる御言葉、 これらのものをいつも黙想しています。私の人生をこの一年を導く鍵となる言葉だからです。今年のカナンの御言葉も同じようにいつも考えています。どうやったら神様は私を深みの中にどのようにどのことを通して入れようとしていますか。いつも主に問いかけながら御言葉を自分の血肉実践できるようにと祈っているんですよね。ですから皆さんも自分自身に特別に神様が語っている言葉をぜひ掴んでください。掴んだらそれを離さないようにしてください。多くの人が約束を与えられているのに実現しないのはネガティブな言葉ばかりをいつも反芻して記憶に留めてしまうからなんです。そういう言葉だけはいつまでも覚えています。でも神様の言葉約束の言葉をいつも反芻していることをなかなかしません。そしてまた実現するまで記憶していないからなんです。だから途中で忘れたり信じることをやめてしまうので御言葉が成就していかないんですね。詩編の119編の105節です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。皆さん日々神様の御言葉は私たちの歩みを照らしていく灯火となっていくのです。記憶していきましょう。出会いを求めましょう。二つ目です。イエス様の言葉を通してイエス様を知り交わりを深めていくということなんです。イエス様の言葉、この聖書の言葉というのは実は神のご性質を表しています。ご性質そのものなんですよ。息子は生きる、この言葉によって実は私たちはイエス様が距離や空間を超えて働かれる全能者だということを知ることができます。言葉をかみしめるだけでは足りないんです。言葉を単に力として何か呪文のようにね、自分を変える目標として捉えるのではなくて、この言葉を通してイエス様という神性、まあ人格とは言えないですよね、ご性質もそのものと交わっていくということなんです。その臨在と息吹を感じ取る必要があります。御言葉にはそのような力があるんです。第一ヨハネの手紙の一章一節です。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネはイエス様の言葉が人格そのものだと表現しているんです。聞いた、耳で聞き、目で見て触ったもの。私はね、この役人もね、あなたの息子は生きるという言葉をかみしめながらイエス様のその時の眼差し、イエス様の表情、声、全部思い出しながらイエス様と触れ合いながら歩いていたのではないのかなって思うんです。私たちもそのようにイエス様の言葉を捉えていかなければなりません。人は言葉を通して人を知り合っていきます。同じです。言葉を通して神がどんな方であるのかを知ることの方が奇跡を体験するよりもある意味でよくわかるんです。深いんです。言葉こそが交わりの媒体なんです。人は嘘をついたり繕ったりごまかしたり言葉でするかもしれませんけれども、言葉をなくしてしまったら やはり人と人との関係は上っ面なもの、浅いものでしかないんですね。私たちは言葉を通して夫婦が、親子が、兄弟が、神の家族が、友人が、会社でも学校でも、あらゆる人間関係を深めていかなければなりません。だからこそある面で私たちは言葉に気をつけることも大切なんですよね。ちょっとした思慮のない言葉によって、また人は言葉の冷たさだとか非情さ、まあ短気さっていうんですかね、そうしたなどに結構簡単に心を凍らせてしまう、閉ざしてしまうことがままあるんです。ほとんど相手は気がつきません。私も自分が気がつかないうちに、そうやってたくさんの人の心を凍らせてしまったかもしれないなって、そう思っています。だからこそ逆にそうしたことにとらわれてしまうことなく、私たちはそれでもお互いに、人間というのはそういう過ちを犯しながら許し合って受け入れ合っていくのですから、それに恐れて人と言葉を交わさない、そのようになってしまってはいけないんです。アーメンでしょうか。私たちはやはり深く言葉によって交わりを持っていくんですね。第一ヨハネの手紙1章の3節です。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。言葉は交わりのために与えられていきます。三つ目です。イエス様は死、絶望に対して深い憐れみを持っておられるということなんです。イエス様は、あなた方は印を見ない限り私をどうせ信じないんでしょと言われましたが、その言葉をスルーして、ともかく来てくださいとすがった役人に、帰りなさい、あなたの息子は生きると言われました。その時点で役人に信仰があったわけではなかったんです。同時に癒されてるでしょ。イエス様はその役人の信仰を見て、あなたの息子は生きる、そうした癒しを起こしたわけではないんです。なぜだと思いますか。あなたの信仰があなたを癒したとは言えないでしょ。なぜだったでしょうか。それは息子が死にかかっていたからなんですよ。たとえ一緒に歩いていったとしても、十字架はもう持たない。イエス様はこの死にかけている、死の淵にある息子に深い憐れみを持たれたんです。そのお父さんに対してどうすることもできない深い憐れみを持たれたんです。慈しまれたんです。死が彼らを飲み込もうとしていたんです。死が親子を分断させようとしていたんです。だからイエス様は、彼の信仰がどうのではなくて、生きなさい、あなたの息子は生きる、その奇跡を行われたんですね。イエス様の最大の敵は死です。なぜなら、そもそも人間は死ぬように創造されていなかったからなんです。死が入り、罪が入って死が入ってしまったんです。その死を司っていたのがサタンでした。イエス様は死の支配を打ち砕くために来られたんです。第一コリントの15章の55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、 死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。人が地上で人生を全うする前に奪われてしまう命はたくさんあります。ラザロが死んだと聞いてイエス様は涙を流されました。なぜだかわかりますか？ラザロを死なせたのは神様ではなかったからです。神様ご自身がラザロをある面で死なせてね、自ら泣きますか？違うでしょ。死を支配していたのはサタンだったんですよ。だからイエス様は心に怒りを覚えられたんです。そして泣かれたんです。その死が人間をどれほど深く悲しませるかご存知だったからなんですね。イエス様が十字架につけられたのは神様ですか？違うでしょ。人間であり、人間の罪であり、サタンでしょ。神様は私たちのもう理解することのできない高く深いご計画と御心のうちに許されましたけれども、神様が十字架につけたんじゃないですよ。そうでしょ。サタンですよ、私たちですよ。イエス様を十字架につけたのは同じです。人間がこの死という最も絶望的になるこの中に入ってしまった、これに対してイエス様はこの地上に神の御子が降りてこられたんです。死を打ち破るためにです。クリスチャンの死は神の御手にあると思いますが、でも何もかも神様が支配しコントロールしているとは私は思いません。全部サタンは人殺しです。サタンはクリスチャンをも殺そうとします。アフガニスタンにおいてもう旧タリバンじゃないその前の政権からクリスチャンたちは迫害されていました。殺すぞと脅されていました。実際殉教した人たちもいっぱいいます。この殉教者たちは神様が殺したと思いますか？サタンですよ。そうでしょ？違いますか？ですから神様は本当にこの世界の中に、本当にその中にあっても神様を信じる、その、ちょっと言葉が難しいんですけれども、すべてをもっと私たちの知性をはるかに超えたところで支配されている、すべてを益に変えて圧倒的な勝利を与えてくださる神ご自身に目を留めて、ある意味ではサタンと戦っていく教会を求めておられるんです。皆さんそのことを信じますか？イエス様は復活によって私たち教会にこの神様ご自身が許されて本当に寿命を全うすることに対して何らかの攻撃を加える者に対して戦いなさいとおっしゃっているんです。すべてはもちろん神様の偉大な御手の中にありますが、私たちはコントロールされているわけではないということを覚えてください。そして皆さん今ね、大変だ、また非常事態宣言が入って本当に恐れや不安がこの世の中に広まっています。でも神を信じている者たちは恐れや不安にとらわれないでください。復活されたイエス様が私たちと共にいます。イエス様が十字架で流された血潮こそが最強の薬でありワクチンであり消毒薬だと私は思っています。時々手を洗うの忘れても心配しないでください。イエス様の血潮で私たちは覆われているんです。 それが死に打ち勝つ復活の力なんです。そして力とはただのエネルギーではない、イエス様ご自身のご性質なんですよ。皆さん、力であるイエス様を求めるのと力そのものを求めるのとでは意味が違います。そうですね、イエス様は私たちに最高のイエス様ご自身にある全能の力を注ぎたいと願っています。それは絶望に対して、死に対して、イエス様ご自身が深い憐れみを持って望んでおられるからなんです。詩編の23編の4節、大好きな御言葉の一節ですけれども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。死と絶望の淵にある、本当に恐れと不安にある者たちと共にいつもそばにいてくださるイエス様と、皆さんしっかり日々交わっていきましょう。そしてこのイエス様から自分自身に特別の言葉をいただいて、私たちの日々が支えられていきますようにお祈りしたいと思います。天のお父様、素晴らしい皆を褒めたたえます。あなたが一人子イエス様をこの地上に使わせてくださったのは、イエス様というこの神の御子が私たちの生活の中に入って、私たちと一瞬一瞬共に歩んでくださるためでした。その言葉はイエス様のあらゆるご性質を表しています。ですから私たちはあなたの言葉をいつも心に留め、記憶に留め、あなたの言葉とともに生きていきたいのです。そしてもっとあなたがどのようなお方かを知っていきたいのです。今世界は絶望と死の病の力が覆っています。でもイエス・キリストを信じるこの神の教会には、お一人お一人には復活された勝利者であられるイエス様が覆っていることを宣言します。この方と共に私たちがあることを心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。